もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
43歳です。
43歳。結婚してます？
いえ、独身です。
独身ですか。離婚して今一人じゃなくてずっと独身ですか？
はい、そうです。結婚したことはないです。
はい、それで今はお一人で暮らしてるの？
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私には、離れて住んでいますが、父と妹がおりまして、
はい。
まあ、父と妹とこれからどう付き合っていいかというか、自分がどう向き合っていったらいいか、ご相談したくてお電話しました。
はい。お父さん何歳？
73です。
73歳。妹さんは？
37です。
37歳。妹さんは結婚してんの？独身？
結婚しておりまして、小学生の子供が2人おります。
ああ、そうですか。今離れて住んでいるということですけれども、これからどう向き合ったらいいかって、はい、なんか今当面問題が出てるわけではないんですね。
あ、そうです。特に何かその事実としてトラブルを抱えているということではないです。大雑把に言うとですね、父が、まあ、昔から妹と私に対しては、はい、態度が全く違うようなところがありまして、
はいはいはい、
で、母が10年ぐらい前に亡くなったんですけれども、
はい、
その後2年ほど父と2人で暮らしてた時期があるのですが、
あなたがお父さんと2人でね。
あ、そうなのです。はい、で、その時も何を言っても怒鳴って会話にならないような状況で、
はい、
まあ、だんだんとこう暴力も始まってですね、
はい、
でそういう時でもその妹家族が来ると、まあ、全く別人のようなお父さんに、本当に横で見てても信じられないぐらい突然変わるような感じなんですね。で、そのような状況で、私もちょっともう2人で暮らすっていうのは無理なのだなと思って、今のアパートに越してきたのですけれども、
今のアパートに越してから何年ぐらい経つの？
8年ぐらいですね。
そうですか、はい、これで8年間の間で、はい、お父さん の態度は変わりました？
それがですね、
はい、
最近急に変化を見せましたので、
はい、
私もそれがどういうその意図なのかよくわからないところもありまして、
はい、
そうですね、私が去年思い切って父に、
うん、
子供の時からこう自分が思っていたことですとか、あと母が亡くなって自分に対して、あなたは暴力を振るってきましたよねっていう事実ですとか、それに対する自分の気持ちですとか、あとは高い学費を出してくれて大学まで行かせてくれて、そういったことに対しては感謝もしているのだっていうことを、少し長い手紙を書いて出したのです、で全く返事はなくて、無視という感じだったんですけれども、前にしてた派遣の仕事がちょっと会社の都合で契約が切られまして、
はい、
新しい職場に変わりましたので、どうしてもその職場で保証人として身内に名前を書いてもらわないといけないようなものがありまして、でそれを機に、父にその記入をお願いしたりするようなことがあったんですね。そうしたらお金をいくらか送ってきてくれまして、そこには職場でこういうふうなことに気をつけるようにみたいなことが書いてあったんですけれども、私から見ると本当にふざけるなという感情しか残らなかったんですけれども、お金は本当に自分が困っていたので、失業時にこうカードで 借金をしたりしたのが積み重なって借金の返済もずっとしているので、あのお金はまあそのまま受け取ったんですけれども、
うん、
で、まあ、父にあのそのお金を送ってくれたことを、まあ、お礼を言うということで電話をしたのですが、
うん、
まあ、どれだけお前がおかしいかみたいなことをなんか延々と言い出したんですね、
うん、
で私もちょっとそれにはびっくりしたんですけど、
うん、
まあ、やはりこういう人なのかっていう気持ちもあったんですね、
はい、
で、あの通話を終わったんですけど、
うん、
自分はその父に対して恨みをずっと持ってきたこと自体は仕方がないと今は思っているんですけれども、
うん、
まあ、これからその父への恨みの気持ちの中の世界観の中でずっと生きていきたくないっていう気持ちが強いので、
はいはいはい、
だけれどもその自分自身がその消えない恨みの気持ちもどうしたらいいのかっていうことと、
はい
はい、
あの、はい、
はい、
どうぞ。
あと、まあ、妹に対してはあの妹の子供たちに私は時々会うのがすごく自分にとって幸せなことなので、
はい、
妹との関係は、まあ、良好な状態を保ってはいるんですけど、
はい、
妹もその私だけがその、暴力を受けていたりとか父からその、まあ、ひどい扱いを受けていたっていうことに対して何か止めようとか助けようっていうことは一切なかったので、
うん、
何もなくても私を問題にすることで済ませようとするような家族だったと思うので、
うん、要するに あなたに甘えてたってことでしょ。
そうなんですかね。なんかあまり親と子っていう感じじゃないかもしれない、
うん、だからお父さんは、ね、いろんな外に対しては非常にいい顔をして、よ外面がよ、
うん、本当そうです、うん、あんないい人はいないという感じです、うん、
外面が非常に良い、はい、だけど外面がいいのは本当に外の人に対する愛情がからではなくて、はい、外の人から良い人と思われたいということで外面が良かったのであって、あなた自身に対しては、はい、内面を見せていただけ。
あ、そうですね。で、
で、あなたの今日の相談というのは、
はい、
そういう父親にどう接したらいいか、
は
い、
そうですね。あと父に対してはその自分がこの恨みを持った状態で、まあ、父が例えば病気になったり、まあ、死んでしまうこともそう遠くはないかもしれないので、自分が後悔しないかどうかがすごく不安っていうのはあります。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのまざまざる愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
はい、こんにちは。
加藤先生からと今お話、ね、されていて、まあ、僕としてはなんか悩みの本質がまだちょっとよくわからないんで、だってもう愛されたいっていう、まあ、執着がどっかであんのかもしれない。本当はお父さん自分のこと愛してくれてんじゃないのかとか、なんかそういう思いが どっかであるのかしら、認めたいっていう。
あ、それはありますね。あと
でもないでしょ、だってお父さんにはそんなもん。
まあ父自体が、
うん、
なんていうんですかね、そういうものを多分持っていない。
持ってないんですよ。それを加藤先生は今ね、外面がいい人ですよねと。外面がいいっていうことは要するに我慢して自分の劣等感を隠して、
はい、
怖い社会に対して対応してる。その反動として面白くないから内面の一番表そういう内面を表現しやすい長女に向かってしまったっていう、まずこの構造をしっかり理解することだと思うのね。そうするとお父さんに、愛情を求めるなんてことも、すごく無意味だっていうこともわかるし、そういう態度を通せば どんどんあなたが失望していくに決まってるよね。だって加藤先生は、お父さんはあなたに心許してたんですねぐらいの判断になってるわけなんだけれども、
はい。
とにかく被害者意識から抜けないよね。なぜだかわかる？なぜ
あ、
だかわかる？
父がっていうことです
違
か。
う、あなたが。
私が。
だって僕妹も愛されてないと思ってるもん。ただ、内面を向けるのはあなただっていうことはわかる。と、あなたの方が近いよね、信頼は。
それはなんでなんですか
ちょっ
ね。
と待って。妹さんには外面を向けてんだもん。あなたに対する愛のが深いじゃない。ないながらも。ね？そんなこともわからないのよ、あなた。なん
い
で
や、
か
そ
わか
れ
る？
は、うすうす気づいてはいましたけど、でも、なんか認めたくないという
だから
か、
その複雑さとか、
は
や
い。
やこしさとか、あなた自身の分かりにくさ、その中で考えてたって100年経っても答え出ないよ。じゃあ何が答えだと思う？あなた自身一人も愛したことないの、人のことを。お父さんに限らず、みんな嫌いなの。友達も、付き合ってきた人も。自分の影をお父さんにも妹にも見てるの。あなたが何か一個でも本気で好きなものができたら、世界は僕変わって見えたと思います。でもそれを認めたくないから、常に家にこだわらなくちゃいけなかったの。僕はそう思うよ。だから、このまま生きてったら、つまらない人生になっちゃうと思う。一個、ここは悔しいけれども、もうあなただって本当は嫌いなんだもん。だから嫌いだったら嫌いでいいじゃない。捨てちゃえばいいだけの話で。ただ、理解の仕方としては、妹は愛されてたんではなくて、お父さんは妹にも外面を向けている。信頼しているあなたには内面を向けた。だからあなたは苦しかった。でも、本当は信頼してたのは妹よりあなたなんだよ。お父さんが。でもお父さんは人間的に未熟だから、そういうことしかできなかったんです。それあなたに何か愛するものができたら、大事にするものができたら、はっきり言って家の問題は小さくなっていくと思う。もう終えちゃった方がいいような気がするんだね。
そうです
妹が幸福だったとは思わないことだよ。もう、みんなのためにやめちゃおうよ、もうこれは。まだ若いんだよ、あなた。加藤先生、ちょっと変わりますね。
はい、今、マドマザール愛先生のおっしゃった通りです。妹に外面を向けて、あなたに内面を向けていたっていうだけで、変わって父じゃなくて同じ父親の一つの面を妹に向け、別の面をあなたに向けていたということです。だから抽象的な答えで申し訳ないですけれども、固執している今の狭い視野が捨てて視野を広げる、何でもないことです。あなたが成長すれば全て解決します。問題はあなた自身です。よろしいですか？はい、どうも失礼します。人は同時に同一の対象に対して矛盾した感情を持ちます。